今日の説教題はイエス様の再臨に備えるというものです。再臨というのは再び望むと書きますけれども、英語だとセカンドカミング、あるいはペルシアという言葉が使われることもありますが、二度目に来るということです。で、これは実はすごく大切な、神学的なテーマですし、クリスチャンライフにとっても非常に大切なものです。どれほど大切か、実は昨日大学で1年生のための初めてのと言ってもいいイベントがありました。私も春学期から教えてますけど、初めて自分の教えてた学生たちに昨日は会うことができました。たくさん来ました。礼拝で始まり、そしてさまざまなイベントがあり、陸上競技部の練習も見せてもらって、原監督も来られて、すごく楽しい時になりました。学生時代、皆さん、小学校、中学校、高校、大学、いろんな学生時代があったと思いますけれども、どういう学生時代を過ごされたでしょうか。私は大学院の時には4月は結構キャンパスに人がいたんですけれども、ゴールデンウィークぐらいになるとだんだんキャンパス人口が減ってくるんですね。5月6月少なくなって、で7月の中頃になったらぐっと増えるんです。期末試験が近いからですね。あ、こういう形なんだなというふうに思いましたけれども、再臨というのは期末試験だと思ってくだされば、その重要性がわかると思います。全然普段学校に来ない人でも期末試験の時だけは絶対に来ます。意地でも来ます。もうこれは絶対見逃すことはできないと思っています。再臨、イエス様がもう一度来られる、イエス様が一度目に来られたファーストカミング、それがクリスマスの出来事です。そしてアドベントが今年も始まっていきます。アドベント、今年は11月29日から12月24日まで、それがアドベントになります。そのファーストカミング、イエス様のファーストカミングの前にセカンドカミングについて考えておきたいのです。私たちの人生はただ生きて死んでいくだけではありません。その後のことがあります。大学時代、それは4年間をどれだけ楽しく有意義に生きるかだけではなく、その後の人生もあります。私たちの人生は80年をどれだけ楽しく有意義に生きられるかだけではなく、死んだ後のことも考えなければなりません。イエス様必ず帰ってこられます。イエス・キリストの再臨、それものすごく大きなテーマです。いくつかの聖書箇所を今日見ていきますけれども、まず今日フォーカスを当てていきたいのは、新約聖書ヨハネの手紙第1の3章を読んでいきますが、ここ以外にもヨハネの手紙を引用していきます。プロジェクターに多くの場合出ますので、皆さん見ることができます。今日のテキストをお読みしていきましょう。第1ヨハネ3章の1節から3節です。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです。御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めます。以上です。この御子というのはイエス様のことです。御子が現れるとき、3章の2節にありますが、これが再臨のことです。イエス様がもう一度現れるときに、私たちはイエス様に似たものと されていくということは分かってる。だけれどもどのようになるかっていうのは、具体的には細かいところまでは分からない。このことをヨハネが書いています。このヨハネはヨハネ福音書を書いたヨハネと考えられています。言葉も随分と似ていますし、あのヨハネであることはほぼ間違いないと思います。 そして彼は晩年をエフェソで過ごしていますが、今のトルコですけれども、おそらくその辺りで書かれたのではないかと考えられています。イエス様が十字架にかけられた時、ヨハネは十字架のもとにいました。十二弟子の中でヨハネだけいました。そして聖母マリア様がおられた。そしてヨハネに対して、そこにあなたの母がいます、マリア様に対して、そこにあなたの子がいます、というふうに言われた。そしてその時からヨハネはマリア様を引き取った、あるいは逆と言ってもいいかもしれません。そして、時を一緒に過ごしていかれた。伝説によるとエフェソに移っていったということでありますが、そのヨハネが書いたものと考えることはできるでしょう。今日はイエス様の再臨に備えるために4つのことを申し上げていきます。まず第1番目は神の愛の豊かさを心に留めるということです。神の愛の豊かさを心に留める。第1ヨハネ3章の1節、道地がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。この言葉は、私は第1ヨハネ読んでてすごく印象深く心に残りました。で、聖書の中に他にも再臨について書かれている多くの箇所があります。例えばテサロニケ信徒への手紙には再臨についてかなり具体的なことも書かれています。今日は参照しませんけれども、一例を挙げていきます。イエス様ご自身が何て言われたか、画像に出していただきたいと思いますが、マタイによる福音書16章27節と24章35節お読みしますね。人の子は、これイエス様ご自分のことを言っておられます。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。私たちはどういう行いをしたか、それに応じてイエス様は報いをくださる。そう約束をしておられます。また24章35節、この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。いつの日か滅びる時は来るんです。私たちはこの世界にあるものは大切に使いますし、環境も大切にしていきたいし、すでにある建築物、文化財も大切にしていきたいと思います。しかし、いつの日かこの天地は滅び去る。それが明確に記されている聖書の内容です。そして次も見せてください。26章64節。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が、この人の子ってのはイエス様のことです。人の子が、力ある方の右の座につき、神の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。イエス様が再臨するときに、そのような形でいらっしゃるというふうに語っておられます。さらに次、ヨハネ福音書14章の2節と3節をお読みしましょう。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもうおらせるためです。天の御国においてイエス様は私たちのために住まいを用意してくださっている。それが約束です。そしてそれができた時に私たちを迎えに来てくださる。私たちを決して孤児にはしないというふうにイエス様は言われました。再臨というのは非常に重要なテーマです。しばしばこのことを私たちは忘れてしまうんですけれども、実際にこのことは起きます。そして再臨への備えをしていかなければならない。それは今のこの生活を軽んじることでは決してありません。しかしながら、いつの日か再臨があるんだということを心に留めなければ、留めて生きていかなければなりません。さて、神の愛の豊かさを心に留めるということです。御父が、御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。神の愛について、神の愛がどのような愛なのか考えなさいというふうにこの箇所は書いています。言語で読むとそういうふうに 書かれています。御父の愛を、御父の愛について心に留めて考える、瞑想するという時を持ってほしいんです。これそういう時間を設けないと、神は愛なりって言葉知ってると思いますけれども、神の愛について考えるということは日常生活も忙しいし、あまりしないと思います。どうですか、正直言って。で、我々は、まあ、アメリカのデータですけれども、日本人もそれほど変わらないと思います。携帯、スマホの方ですね、平均4時間毎日使います。そして4時間テレビを見る。すなわち8時間フルタイムの仕事分、スマホとテレビに使っている。そして聖書は、5分10分ぐらいでしょうか。どっちから影響を受けるかって明らかですね。まとまった時間を取るということはすごく大切なんです。私からのおすすめは散歩です。朝の散歩、これは非常に、私はこのコロナが始まってからずっと続けてます。ほぼ 99.数%、 雨の日も傘をさして散歩をします。それ今朝もしました。約40分間で空を見て、まず主の祈りを祈るんです。天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします我らの父よ、天を見上げながら歩き、主の祈りを祈ります。何度も祈ります。そしていろんなことを思い巡らします。今日はこの箇所から聖書を説教することにしてましたから、今朝結構すごく早かったんですけど、めちゃめちゃ早かったんですけれども、昨日その学生のあれもあって8時半に寝ましたので、なんですけれども、説教の準備を朝からしながら、またその途中で散歩の時を持ちました。それすごくいいです。そして思い巡らす神の愛、どんな愛なんだろうということを思い巡らしながら歩きました。ですからそういう時は、ね、一人で歩いた方がいいです。他の人と話すのもいいですけど、思い巡らすのは一人で天を見上げながら歩くというのは、ね、いいんですね。ですからそれはものすごく進めます。ぜひやっていただきたい。聖書じゃないですけどね、散歩しなさいというのは聖書じゃないですけど、修道院はよく瞑想しながら歩く場所があるんですね。そして霊的な良い本を読むということも進めたいと思います。最近私読んでるいくつかの本を今日持ってきました。皆さん参考になればと思って、アシジの聖フランチェスコについてのお話何回もしましたけど、聖フランシスコの小さき花っていう本、それからその続編、これ文庫でアマゾンとかでも買えるので、それもすごくいいですね。そして、これはルクレールという人が書いた、これ神学者が書いた本なんですけど、難しいところもあるんですけど、とってもいい本です。フランシスコと歩む感想の道。それからこれは私のキリスト教推薦の学生たち全員にプレゼントしている本ですが、愛の祈りという本、ジャン・ガロという方の非常に美しい祈りが記されています。そういう本を読みながら思い巡らすということ、神の愛というのはどんな愛なんだろうかということを思い巡らすということ、それはとても有意義です。そして今日持ってきてませんけど、もう一つアウグスティヌス、4世紀から5世紀にかけての教会の指導者ですが、アウグスティヌスの告白という本があります。これもネットで買えます。文庫であります。告白、彼はね、まあやりたい放題って言ったら失礼ですけど、あんまりいい生活してなかった。そして結婚してなくて子供もできて、で神は求めていたんだけど、クリスチャンじゃなくてお母さん熱心なクリスチャン、モニカという方です。その自分がどうやって神に出会い、どうやって改心をしていくか、本当に事細かに彼は告白として書いてます。赤裸々に書いてます。そして改心をしていく時で、お母さんがねついてくるんです。北アフリカの出身だった、だけどミラノまでイタリアまでついてきて、アンブロス・チュースという教会の指導者にお母さんね、お願いする、うちの息子をどうかお お願いしますって言って見ず知らずの教会の指導者の先生にお願いをしていく、そういうお母さんがいて彼はクリスチャンになるんですね。お母さんの祈りが積まれていくんです。そしてそのアンブロシウスの説教聞き、心が動かされ溶かされていき改心をしていく、その模様も細かく書かれています。そしてお母さんが亡くなる、その直後にお母さん亡くなるんです。そのことも細かく書かれています。そして今のイタリアのローマの空港の近くのあたりで亡くなられて葬られるんですけど、その臨終の時の箇所もね、本当に感動的です。もう涙なくして読めないような箇所ですが、それもぜひ読まれたらいいと思います。決して難しい本ではありません。そしてさっき申し上げたこのルクレールの中で引用されているシレジウスという人の言葉が非常に心に留まりましたのでお分かちしたいと思います。イエス様の気持ちになって書かれたんだと思いますが、詩人です。シレジウスという方、17世紀のドイツの詩人です。こういうことを書いています。私は力も権力も芸術も知恵も富も輝きも望まない。私は私の父の子であることしか望まない。力も権力も望まない、芸術も知恵も望まない、富も輝きも望まない、ただ御父の子であることしか望まない。イエス様の生涯ってまさにそうだったと思います。イエス様が求められたのは何か、御父は何を願っておられるか、御父の眼差しを見、そして御父が自分に何を願っておられるか、それだけを求めたのがイエス様の歩みでした。イエス様どうやったらキリスト教徒が増えるだろうか、そういう計算は一つもしていない。そうでなくて、御父は何を願っておられるか、そして十字架を指し示された時に、もし御心でしたらこの杯を取り除けてくださいと祈った。だけど十字架が指し示された時にそれに従って行かれた。それがイエス様の歩みでした。そしてクリスチャンの歩みは何か、私たちは社会的にもいろんな責任があるし、いろんなことをします。だけれど究極的に御父の子であるということ、それ以外のことは望まない、それがクリスチャンの歩みだと思います。御父の眼差しを感じ、御父は何を持っておられるか、御父が喜びとしておられることは何なのか、それ以外のことは望まない、そういう思いです。御父の計画に従っていきたい、父と一つになる、その愛の働きの中に入りたいということ、三位一体の父子聖霊の愛の交わりに招かれているということ、それがクリスチャンの歩みです。父の父なる神の愛がどのような愛なのか、どういう眼差しで今見てくださっているのか、どれほど愛してくださっているのか、それを感じながら御父と共に歩むということ、それを考える時を持ってほしいんです。再臨への準備として。次の画像を上げてください。新約聖書ローマ書神というのってローマ書の8章17節、子供、私たちは神の子供と呼ばれるほどだというふうに先ほどありましたが、もし子供であるなら相続人でもあります。まあそうですね、子供というのは持っているものを相続していくでしょう、親が持っているもの。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。これパウロが書いています。御父が持っているもの、父の子ですから、我々は相続していくことになる。父なる神が持っているものを我々は相続していくことになるんです。皆さんのお子さんが皆さんが持っているものを相続していくのと同じように、あれ皆さんのご両親が持っているものを皆さんが相続するように、神が持っておられるものを我々は相続していくっていうんです。しかもイエス様と共同で相続していく、どういうことか、これは 8章29節。なぜなら神あらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。イエス様が一番上、やっぱ長男なんです。そして私たちはその下にいるもの。だからイエス様との共同相続人というふうに聖書は記しているんです。もちろんイエス様は神です。それは私たちと違います。そしてイエス様は救い主です。それも私たちと違います。だけれど、イエス様が私たちの長子であるというふうに聖書は記しています。そして次の画像を出してください。ローマ8の32。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、これ御父のことですね。御父がイエス様の十字架をされたということが、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。この地上におけるすべてのものはいずれ滅び去ります。そして私たちはこの地上にあるものを残して生涯を終えていかなければなりません。自分が持っていくことができるものはお金と、じゃ違いますね。お金持っていけませんね。お金も宝石も家も車も置いていかなければならない。持っていくことができるのはあなたの人格だけです。あなたがどういう人であるか。そして天の御国に行き、期末試験があります。神の前に立つ時があります。そこでイエス様言われてました。あなたの宝を天に蓄えなさい。私たちは地上にいながら天に宝を蓄えることができるんです。神を愛し、人を愛する生き方をしている時に、この地上にはその宝はたまらないかもしれない。まあ人に感謝されるでしょうけど、でも天に宝を積むことができるというんです。そして神が持っているすべてのものを私たちは相続していくことになる。我々は天の御国のことがイメージできないから、まああるんだろうな天国ってっていう、まあいいことしたら天国でもいいことがあるのかなぐらいしか思わないかもしれませんけれども、聖書の中には再臨について、また天の御国についてたくさんの記述があるということを覚えておいていただきたいのです。天における素晴らしい贈り物が用意されるんだということ、それを覚えて歩んでいきたいと思います。再臨に向かって2番目は世から離れるということを申し上げたいと思います。これは同じく第一ヨハネの、今日は読まなかった2章の箇所を読んでいきたいと思います。2章の、これプロジェクター出ますね。2章の15節から17節までお読みします。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人のうちにありません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、御父から出ないで、世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う人は永遠に生き続けます。世も世にあるものも愛してはいけませんというふうに記しています。これは全く完全に社会から分断されて自給自足の生活をするということではありません。無人島に生きるということでもありません。そうではない。我々この世の中に生きてますし、世の中にあるものも使います。だけれども、世の中のものに執着をしてはならないということです。この世にあるものを神の代わりであるかのごとく絶対的な信頼をし執着をしてはならないということです。だから日曜日ごとに、日曜日の礼拝ごとに自分がどこに属しているのかを考えていただきたいのです。そういう意味で毎日曜日私たちは神を礼拝しながら、この日本にいながら、東京にいながら、 神の国に自分は属しているんだということを再確認していきたいのです。この世に生きています、私たちは。だけどずっとこの世にとどまるわけではない。まあ、せいぜい80年、長くて90年、いっても100年です。いずれ神の国に帰っていく時が来ます。私は昨年今年と恩師を何人か亡くしました。そして自分がその教わった先生の年に今なってるんだなというのを感じてます。ということはあと何十年か、その年月が経ったら自分も生涯が終わるということを思います。昨日は卒業生が2人訪ねてきてくれました。それはとっても嬉しかった。だけど私が学生時代、そして何十年か経って今、だからその子たちが私の年齢になる頃に私は多分もう生涯を終えていくんだろうなというふうにも思いました。いずれその日が来ます。そのことを私たちは覚えていなければなりません。そういう意味でこの世から離れるということ、執着しないということを毎日曜日覚えたいと思うんです。そして再臨の日への備えをするということです。もちろんヨハネ3の16では、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあります。そこのよう愛すとこの箇所は意味が違います。世への執着を持たないということです。英語で言うならば、この世というのはワールドという言葉英語で使われてますし、ギリシャ語だとコスモスなんですけども、世への執着っていうのはいわばワールドリネス、ワールドリネスのような意味です。この世を神の代わりにしない、世で受け入れられ、世で認められることを第一としない、そのために定期的に離れるというのがいいと思います。そして神を愛し隣人を愛する生き方を心がけるということです。どれだけ自分がこの世への執着があるかということを考えてみてください。そしてそれを意識的に話す時を持っていただきたいのです。週に一度。3番目、再臨への備えとして私たちがすべきこと、それはキリストのうちにとどまるということです。キリストのうちにとどまる。この3章の第1ヨハネ3章の直前の箇所、2章の終わりのところにこのように記されています。2章の27節28節読みますね。プロジェクターに出てます。だから教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。そしてそれ27節です。28節でまた、さて子たちよ、御子のうちにいつもとどまりなさい。同じことが繰り返されているんです。御子のうちにとどまりなさい。そうすれば御子の現れるとき確信を持つことができ、これ再臨のことですね。御子が来られるとき見舞いで恥じるようなことがありません。御子のうちにとどまりなさい。プロジェクトには入れてませんけど、3章の24節にも似たようなことが書かれています。3章の24節をお読みします。聞いててください。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊、聖霊ですね、によってわかります。じゃあキリストのうちにとどまる、神のうちにとどまるってどういうことを意味するんでしょうか。どう思いますか皆さん。神のうちにとどまるというのは、いわば神の愛を感じ、そして神をお愛しするということです。一番大切な聖書の戒めは皆さん覚えてますね。覚えてない人いませんね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。そして隣人を自分のように愛しなさい。神を愛し隣人を愛するということ、キリストのうちにとどまるということは、神の愛を感じ、キリストの愛を感じ、キリストを愛するということです。この感じるというのは単なる感情ではありませんけれども、もちろん感情あるときは高まって、あるときは冷めていくでしょう。 だけどやっぱ感じることも大切だと思います。皆さん神の愛を感じることありますか？一応クリスチャンだから感じる方に丸をつけとこうっていうふうになるかもしれませんけど、これ大切だと思います。だから祈ってください。神様、あなたの愛感じられるように助けてください。そしてあなたがどれだけ愛してくださってるかちょっとでも分かるように助けてくださいと祈ってほしいんです。イエス様のうちにとどまりながらイエス様を愛さないということはありえないことです。実はイエス様のうちにとどまって怒ってる人っていうのはおかしいですね。神の愛のうちにいる人、神と共にいる人というのは人を憎まないというふうに聖書は言います。光のうちを歩んでいる人は罪からやはり離れたくなる。キリストのうちにとどまりながらいつも怒っていつも憎しんでいる人っていうのは多分ね無理だと思いますね。そうであるならばキリストのうちにいないんだろうと思います。いつも怒っていつも憎んでいるならば。なのでさっき言った2つの大切な戒め、すなわち神を愛し隣人を自分のように愛する、神の愛を感じ神を愛すること、これを求めていただきたいんです。とどまるとどういうふうになるか。イエス様を愛し、だからねクリスチャンでイエス様のを愛してますとか言いながら実はそうでもなくて、でも礼拝だけは守らなきゃいけない。礼拝守るっていう言葉、最近それについてある文章を書いたんですけども、日本の教会は日曜礼拝はすごく大切にします。世界の中でもすごく大切にすると思います。特にプロテスタント教会、昔は日曜礼拝を死守するって言ってました。死んでも守るっていうふうに言ってました。礼拝を守るって言い方しますね。それからそれがね、死守から厳守に変わったんです。まあ、死ぬまで守らなくてもいいかという、病気の日もあるしっていうんで厳守しましょうと、厳しく守る、まあ、厳守もちょっとあれだからっていうんで遵守する、ちょっとずつ落ちては来てるんですけれども、でも日曜礼拝を大切にするって日本のプロテスタント教会のものすごく強い伝統です。でこれはいいことだと思います。日曜日を主の聖日を大切にする、ユダヤ人が安息日を大切にしたように、教会が日曜日礼拝行けるとき行きますじゃなく、この辺のテニススキーサークルじゃないんですから、クリスチャンが日曜日を大切にするってのは当然のことなんですけれども、心が冷えてもう奉仕しなきゃいけないから、日曜日礼拝行くもんだからっていうふうになったら、そして自分のうちに愛がないなら、イエス様を愛する愛がないなら、それはね神の御心じゃない。学校の学院の機関誌でね、日曜日礼拝行けない時どうしたらいいんですかという質問があって、それに対して答えてくださいっていうんで答えてね、ある文章を書いたんですけれども、本当に一番大切なことは神を愛することです。だからペテロが3度イエス様を知らないって言った時に、イエス様がペテロに会った時、あのヨハネ21章ガリラヤ湖畔で会った時にペテロに聞いたのは、あんな偉そうなこと言ったけど知らないって言ったよね、悪いと思ってるってはなかったですね。反省してますかでもない、悔い改めましたかでもない。イエス様聞かれたのは一言だけです。あなたは私を愛しますか。ペテロはその直前までもう他の人がどうあろうとも自分はイエス様についていく、命がけでついていきますと言っていた。そのペテロが3度イエス様を知らないと言った。もう合わせる顔がなかった。だけどイエス様のことが大好きで、あの湖畔にいるのがイエス様だと分かった瞬間、上半身裸だったから上着をまとって水の中に飛び込んでイエス様のところに行った。それがペテロです。でイエス様はそのペテロのその気持ちも分かっていました。ペテロの弱さも分かっていた。そしてイエス様が聞かれたのは、 反省してるかではなかった。あなたは私を愛しますか？礼拝に来るときにもし義務感で心が重くて、そして礼拝来ない人を裁きながら、私は礼拝に行ってます、神様という思いだったら、私ね、その文章で書いたんです。もしそうだったら休んでくださいというふうに、そして神を愛する思いが心の内に本当にあるかどうか、それを問い、神と共にいてくださいということを書いた。それが一番大切なことなの。イエス様をお愛しし、イエス様のうちにとどまるということ。その時どうなるか、次の画像を出してください。ヨハネ15章4節、私にとどまりなさい。これイエス様の言葉です。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。イエス様の愛の中にとどまるということです。イエス様につながっているということ、とどまるということ、それはイエス様の愛の中にいるということ。そしてその時に私たちは実を結んでいくんです。さまざまな場面で、できたら私が勧めたように、もしよかったら散歩をしながらイエス様に尋ね、イエス様求め、その愛を感じ、その愛を感じながら周りの人を愛し、言葉をかけ、親切にするということです。それがキリストのうちにとどまるということ。そういう人は時が来たら身を鳴らせます。そして再臨を待ち望む準備としての4番目、それは互いを愛するということです。神を愛し、神のうちにおり、隣人を自分のように愛する。それと全く重なります。今日のテキストでは第1ヨハネ3章の11節。次のスライドを出してください。第1ヨハネ3の11。なぜなら、互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。最初から教会で教えられていること、イエス様が教えてくださったこと、互いに愛し合うこと、それによってこの世は私たちがイエス様の弟子だと認めるというふうにイエス様は言われました。互いに愛し合うということ。そして第一ヨハネ3章は、カイン、アベルとカインのカインについても言及されています。カインのようになってはいけませんと言っています。彼は弟アベルを殺しました。なぜ殺したのか、自分の行いが悪く、アベルの行いが正しかったからだと聖書は記します。兄弟を憎む者は皆人殺しですと語るんです。そして人殺しには永遠の命がとどまっていませんと言います。人を憎むときに、我々あの人がいなかったらいいのに、死んじゃえばいいのにって思うことはありますか？はいとは言えませんね。はい思いますと言えないと思いますけれども、人を憎むときに心の中で私たちは人を殺してしまうということがあるのではないでしょうか。神を愛し、隣人を愛し、天の御国を待ち望む生き方をしていきたいのです。そして天の生き方を、この地にいながらもうすでに天の生き方を生きていくということです。それは天に向かった生き方をしていく、それが再臨を待ち望む生き方です。今日はイエス様の再臨に備えるというテーマでお話をしてまいりました。まず神の愛について考える、心を止めるということ、そしてこの世に住んでいながらも世から離れる、神の国のものとして生きるということ、そしてキリストにとどまる、キリストの愛のうちにとどまり、互いに愛する生き方をしていきたいと思います。そのようにして主の教えを全うし、再臨に備え、天の御国に備えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。父、 子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様が帰ってこられるとき、再臨のとき、私たちがそれを待ち望み、心を備え、あなたの愛のうちにより隣人を愛しながら日々の歩みをすることができますように、そしてあなたの愛を周りの人に分かち合うことができますように、どうかあなたの愛のうちにおらせてください。あなたの愛のうちに私たちを包んでください。あなたの愛で私たちを癒し、守り、支えてください。そしてこのあなたの愛の交わりに人々を招くことができますように、救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。